ともきし
おい。
最近月曜日の体調がなかなかいいんだよ。
おう、なんで？
ついね、先日までは月曜日になった瞬間になんか変な映像を見させられてたからさ。ちょっと体調が崩れてたんだよな。
なんだろうな。今パズルやってないのかな。
ハイスピードエトワール、お前のことやぞ。
アプリ消しちゃったけどさ。
もう消しちゃったんですね。
もういいや。
俺も3面ぐらいまでは進んだんだけど、もういいやってなって。
ログインするたびに5000円ちょうだいって出るからもういいわ。
そうなんだよ。ひでえんだ、あれ。最速刷新来るぞ、多分。
思っねんだもん、マジで。
そうなんだよな。なんか、SNS 見ると、デッキ作ってなんか頑張ってる人いるんだけど、そんなレベルかみたいな。
ハイスピードエトワール、リセバラ基準みたいな感じで書いてあったからさ。マジでリセバラすんのこのゲームっていう。
びっくりした。本当に。もういいんだ。ハイスピードエトワールは冬まで忘れようぜ。
スイッチが出るまで忘れようぜ。
ゲーム版の話ゲーム買うんすね。
ゲームは買わないとダメなんじゃないかな、やっぱ。
買うの金ドブな気がするけど。
いや、そりゃそうだよ。5000円ドブに捨てるんだぞ、バッて。
DL 版だと確かちょっと安かったらしいから、それでいけばいいんじゃない。
え、いや、ちゃんとパッケージを買ったっていうことでね。もう俺は文句を言う資格があるっていう風にしないとダメだじゃない。
パッケージ買って視聴者プレゼントにするわけですね。
あ、そうそうそう。あ、いいかもしんない。
やっぱプレゼントされた人絶対最後まで増やしてデビューせなあかんとか。トロフィーは全部取るように。地獄やないですか。
嫌がらせやないかい。Nスバー開店です。
開店でございます。
Nスバ
ー。Nスバーへようこそ。当店はアニメやゲーム、映画などとにかく興味のあるものを片っ端から手をつけて乱暴に取り上げてご紹介するポッドキャスト番組です。内容には。ネタバレ前提での話が含まれますので、ご注意の上、ご視聴ください。
こんばんは、Nスバーバーテンのりなちです。
はーい、店長、とめくちです。
アルバイトのバトダディです。
契約社員のアスラダです。
久しぶりのレビュー会ですよ。
本当久しぶりですね。
まあ、ちょっとなんか、うん、馬娘とかやりましたけど、私はね。
あ、そっか。なるほど。
まあまあまあまあまあ。今回は、北野武監督作品クビと北郎誕生ゲゲゲの謎、この2作品のレビューでございますね。
うん。
まあ、配信に来たっちゅうことでね、見させていただきましたっちゅうことです。うん、うん。ああ、どっちから先やるかっつったら、まあ、北野監督からかなっていう感じだと思うんですけど。
思ってしかないの？
なるほど。そうきました。
まあ、じゃあまあ、レビュー会っつうことでね、久しぶりにね、採点の方行ってまいりましょうか。
ああ。
じゃあ、北野監督作、クビ。ニナチの点数は、これ、ロックリーの資料を使って作ってんじゃね？でーんでございまーす。
いきなり点数飛ばしてきやがったな。
本当ですね。割と真面目に今回点数できたのにな。そう。
続いて、ともきさんのクビの点数、何点でしょう？
はーい、30点です。
続いてバッドダディさんの点数は何点ですか？
戦国武将ズラブ、60点です。
おお。さあ最後にアスララさんの得点何点ですか？
はい、60点です。
おお。そこそこ得点が、
だいぶ下ですよ、60点。見た映画で60点、僕の中では相当低いです
よ。そうか。
私としては30点結構高得点したけどな。
あ、そうですか。点数的に言えば僕は25点ぐらいかな。
最初のね、1時間はね、20点ぐらいだったね。
苦しい。見るの苦しい。本当に。まあ、なんつうのかな、北野監督作品はね、
とりあえず、この首にご注意いただきたいものは、とりあえず、職場でパワハラ受けてトラウマになっている方とか、とりあえず見ない方がいい。
あ、そうだね。うん、
PTSD が間違いなく出る。
うん。
そこが、たけし流的な、その、露悪的な暴力っていうシーンでは、真骨頂なシーンかもしれないけど、PTSD には効果的面だって感じになるそうだからね。
そうなんだね。アウトレンジみたいなものを期待してみると、ちょっとね、ね、バトレイさんが言ったように、オサンズラブみたいなものをやっちゃうんで。
というか、北野武監督作品という、大島渚監督作品みたいになってたよねって。
そうなんだよね。
なんか若干懐かしい感じもあるよねっていう。
見るの苦しかったですよ、本当に。
とりあえずさ、たけしがでやってるからビートたけしが出てるのはしゃあないと思うけど、じじいすぎない？
だいぶ年って感じ。あ、それだけなんか死にかけの秀吉みたいな感じ
です。大阪城のね、直前レベルだよね、もう本当に。
そう、
完全に。なんなら朝鮮の時の秀吉ぐらいのレベルです。
他もまあ年取ってるけど、一人だけ突出して年取りすぎだからさ。
確かにそれはそう。
なんなんていう。
いや、まあ、ビートたけしをどこに当てはめるかっつったら、秀吉みたいな感じになるんだけどさ。
でも、この作品、そんな秀吉頑張ってた？
いや、何もしてない、今まあ。
いや、でも、本能寺の変を、画策してたのが秀吉っていう、総理じゃないですか、これ。
一応そう。
主人公ですよ、主人公。
まあ、そうですね。初めは荒木村重の謀反に始まりっていう。
でも、途中から、平山としかり、明智光秀がもう台頭してくるんで、主人公として。
明智光秀が主人公ですからね。西島。タラララーンってこう頭の中にず
っと。許さっ、
ね、せいせい。
そうなんですけどね。もうね、この、明智光秀がね、西島秀吉さんなんで、ね。もう当然脳内にはもうタラララーンって流れながら、ね、起訴する西島秀吉さんとね。
そう。
うん、遠藤健一が
。
健一さんが起訴する時も BGM はタラララーンって
感じ。なんですよ。噛み締めたような顔してるしさ。
似てる方はね、どういうテンション感で見ればいいんかはわかんない。
わかんない、ね。
あ、そういう系なのねっていう。
っていうか、西島さんの濡れ場が多い。
いや、まあ、
そうですね。
まあ、一番、そうですね。
うん、いや、でも一番濡れてたのは、信長ですよ。
そうなんだよね。
今回のね、今、話題のあの作品、あのゲーム作品は、多分僕はこの首とエッジオブサムライを見て作ったんじゃないかな。
やすけやないかーい。
やすけ出ますから。
予言してる。その後の、なんか事件を。
大炎上。
完全にこれ、ヤスケの立ち回りとか、トーマス・ロックリーの資料を見て描いた、この首じゃないですか。で、この首を見て、なんか、アサシン・クリード・サムライ作ってるじゃんね、シャドウズ作ってるじゃんねか、みたいな感じの、なんかね、規律に合ってるような気がするんだけど、
うん、なんかね、こう、答え合わせみたいな、ところありますよね。本当に残念ながら。
まあね、フィクションだからいいんだけど、信長が男色だったみたいな記述がないよね、みたいなことも言われ始めてからね。なんとも言えないんだよな。
いや、なんで、ランマルと、まあ、ランマルとよろしくやってたじゃないですか。
まあ、ランマルが登場してるからもう完全に空想の物語で書いてるのはわかんだけどさ。まあいいけどねって感じだけど、こっちはどういう目で見ればいいんだって話で、ね、
いや、そうだね。これ映画でどういうテンションで見ればよかったのかな。
どうなんですかこれ。だって宣伝の仕方がおかしいじゃないですか。そういうつもりで見れないじゃないですかこの宣伝。
でもね、僕が60点のうち50点評価の部分は、ギャグは面白いんですよこれ。
さすが。笑いましたね。
ギャグは笑えるんですよ。アドリブのところがね。
木村雄一面白かったの？
キム兄は俺笑ってないですよ。
ずっと、なんか笑ってるシーンのキム兄のあれ、すんげえ、思んでしか思わなかったけど。
いや、でも、あれ、信長にあの冗談を言えちゃうっていうのが。
いや、信長じゃなくてさ、他の奴らにも言って、なんか爆笑取ってるとこあるじゃん、町民とかに。
いや、
でも、何がおもろいのって。
いや、でも俺、これ、日本の、あの、会社の縮図でしか見れなかったんですけど、
うん、
あの、要は、うちわネタなんですよ。なんとか係長がなんとかしたぞ、みたいな感じの、あの、冗談を言えばみんな笑うみたいな、そんなノリで信長使われてるんで。
そういうノリなんだよな。
でも、どこまでもうちわネタなんですよね、これ。
まあ、でも、ソロに、まあ、キム兄と、ね、信長出たの1回ぐらいじゃん。でも、キム兄、たくさん出すぎじゃね？
いや、もう、主人公ですから。
ずっと出てるよね。
いや、でも、キム兄いなかったら、もう起きてないんで。
この映画成り立たないから、しょうがないです。
いやもう、キム兄が大根すぎるから、俺、辛くて。
演技しねえもん、あの人。
でも、そのまんまじゃないですか。
何言ってんだよ。だから、ずーっと同じ絵に見えるんだよ、キム兄のところが。
だから、コントですよ。
え、それ、そのコントが問題だって。
これ、映画やと思って見てたんですか？逆にこの方がびっくりだよ。
コントとして面白くないんだって。
テレビのギャグみたいなものをね、映画でずーっとやられると、辛ないんだ俺。マジでムカついてくるんだよね本当に。
唯一面白かったギャグはあの影武者かな。
あ、影武者徳川家康ネタ面白かった。
いや面白かったですね。
何を
あれが確かに面白かった。
何おんねんっていう。
そう
これで打ち止めですって
今日はこれで打ち止めですっていう。
まだ連れてこれるんだってい
う。服部半蔵なんかよくわからん、あのなんかこう忍者バトルあれ入れる必要あったんかな。
いちいち前線殺されまくるんだけどさ、いいの？影武者としてもいいのあれっていう。
そう
そう、なんかいろんなところに話持っていって、こうそれぞれの思惑がみたいなところをやってるようでやってないというか。
いや、この主人公だらけなんですよね、言うなれば。
ね、主人公だらけすぎるんで、誰見ればいいのかよくわかんない。
うん、
ね、それこそ黒田官兵衛のね、浅野忠信さんも主役でしたし、
うんうん、
当然信長のね、加瀬亮さんも主役だったから、
うんうん、
そう、だからその辺ちょっと、どちら勝ってるっちゃどちら勝ってる。
モスケの中村獅童も？
あ、もちろん、モスケもまあ完全主役じゃないですか。
そう、主役ですよ、あれ。
そう、割と首の大事なキャラですよ。
あの、オチですからね、あいつ。
オチのために、こう、ずっと長いことかけて。
ね、
確かにね、それやりたいがためにこの映画撮ってるよね、ぐらいな感じだね。
最後のあの、ビートたけしが言うあの一言のためだけの映画ですから
、うん、そうね、うん。
そのために、ね、子供だろうが、ね、女だろうが首を跳ねまくってるっていう映画だもんね。
うんうん。
あれだけね、グロいことやって、最後に、
ポンポン。
どうでもいいんだよっていうのがやりたかっただけでしょ、まあね、みたいな感じではあると思うんだけどね。
首なんてどうでもいいんだよっていうセリフのためだけの映画だったから。
そう。
これを構想何年って言われてもなーっていう感じではあるけど。
でも俺ら見てる方はげっそりしたんですけどっていう感じなんだよね。
映画館で見たい人もあるんですよ。
これ映画館じゃうと俺見れなかったな。楽しめなかったと思うな。
嫌な予感はしてたけど、大正解だったなーって。
そうなんですよね。僕もね、最初は見る予定は実はあったんですけどね。映画館でね。
本当に北野武は、本当に、ずっしり刺さるか本当に嫌かのどっちかっていう感じですからね。今回はマジで嫌だった。後半語るやつがさ、なんかやたらとグロいとか言ってたじゃんか。
ねえ。
こっちの方がよっぽどロアク的なんですけどって。
そうね。
まあまあまあ、そうね。
すべてにおいて、心も嫌なんだけどっていう。
これでも R15 プラスなんだね。
冒頭から結構やってましたけどね。
そうね。
ポンポン首落とすやん。
うんうん。
なんとかお姉ちゃんのおっぱいが出てないからいいってやつじゃない。
ああ、なるほどね。
男のおっぱいはたくさん出るけど。
おじさんのおっぱいはいっぱい出たけど、ね。
そこら辺でセーフっていうところなんじゃない、
ね、確かに。
今、うん、濡れ場を演じさせようとすると男同士の方が基準軽くなるんだね。
うん、
ああ、確かに。
そうなんだね。 まあそうですよね。
そこを狙ってたのか、オッサンズラブ。
うん。かもしれない。戦国ズラブ。
戦国ズラブ。
戦国ズラブ。
どうしてもね、やっぱり、なんていうか、こう、近年の、それこそ本能寺描ぶ作品とかが結構やっぱりいいものが多かっただけに。
うーん。小栗旬？
何言ってるんですか？
最近の信長演じた男って言ったら俺の小栗旬使って。
それ、その理屈言ったら僕が最近見たって言ったら、
あれでしょ？
レジェンドなんですけど。
バタフライでしょ、うん、
バタフライじゃないです
か。そっか。そうだ、そうですね。
バタフライのまた文脈で見るとまた別のもんにありますけど、ね。いや、だってほら、それこそだってキリンが来るとかあったじゃないですか。
ありますね。
逆に言えばそれ以外何やったっけって今ポンと思って、キリンが来る以外思いつかなかった。
まあまあ、レジェンド&バタフライ。あと俺、光栄の、曹操としか思えない信長しか浮かばないんだよ。
それ、スマホゲームで毎日見てる方の信長です。曹操との違いがわからない信長。どっちなんですね。信長の方が曹操に似てんのか、曹操が信長に寄せてんのかっていう。
いや、三国先なはずなので、信長寄せたのかなと。
寄せなんですかね。
いやまあ、そうす。でも最近、毎日ログインしてるゲームといったらもう、女の子ですからね、信長は。
ああ、そっち？
そっち。
ノブね。
難しいなって思いました。
難しいと思いました。
この映画。
うん、これ、IMAX で見た人もいるんだろうな。
いると思いますよ。
あ、でも、合戦シーンとかは、しっかり金かけてたから、そこは褒めるとこだよな。まあ、今時あんだけ人がたくさんいるところとか、CG でごまかすじゃんか。
確かに。
ねえ、がっつり全員分の鎧使ったりとか、うん、馬とか用意して、そこはしっかりするよなっていう。
柴田理恵さんとかよかったですか？
すごい仕込みが。
やばって。
そこのためだけに IMAX 見る？みたいな。
勘弁してください。
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 西島さんの IMAX おっぱいはちょっと。
濡れ場をね。西島さんの濡れ場を。
まあ、で、女性ファンの方は本当に良かったんじゃないですか。
いやいやいや、どうなんだ。
どうなんでしょう。
どうなんだ。礼儀上は文句言ってるんじゃない？何やこれって。
いや、でも俺、遠藤健一の、クズ男演技はすごく良かったっすよ。
あ、まあね。
荒木
村。クズ男演技が。
なんか紐みたいな。
紐になった瞬間偉そうになるっていう。
そう。で、最後、物理的に捨てられるからね。
あそこの、こう、心境の変化がちょっと、追いつけなかった
っす、ね。追いつけな
かった。何があったん
で、どうして
さっさと殺しときゃよかったや
ん。じゃあなんでおって、いや、何これって。
デレレレ。
あそこまでは、あそこまでは好きだったんじゃないかなと。でも、信長に、なんだろうな、雲を行きたいがために、なんだろう、信長を受け入れてしまったことによって、この遠藤健二どうでもよくなったんじゃないかなと。
そうか。すごいな。
あ、それいや、多分、あそこでめんどくさと思ったんじゃないですか。
だってそんなところで最初からじゃないですか。これ預けるって預けから、マジでっていう感じじゃないですか。
焼くよって、あそこでめんどくさってなったんじゃないですか、完全に。
いや、でも、あそこに。いや、でも、村重は本当にいても、いても邪魔なだけっていう、すごいいいキャラだったと思うんですけど。いや、こんなに邪魔なキャラクター作れないぞと思いましたもん、俺。作ろうと思って作れる立場じゃないぞと思って。
でも、あそこは物理的に捨てるよりも、首らしく首にしてほしかったかな、と思っちゃうん
だ
けどね。
だから、そこを、なんですかね、こいつにはもう首にする価値もないみたいなとこなのかな。
うん。
いや、そこに首にして、その首どうしますって言って、一緒に捨てておけってぐらいでよかったんじゃないかな。
オチに持ってくる。
やっぱりでもね、オチであの首を大事にしてないのは、秀吉だけにしたいから、多分、そこはあれで正解やな。
首はどうでもいいっていうのは、あそこしかやってあげないんだよな。
首がいらないっていうのは、もう秀吉にしか許されないっていうもんなんで。それはしょうがないです。
そう、首秀吉だけは首は欲しいものではなくて、ただの証明である、証明でしかないから、
うん。みんなあんなに欲しがってたり大事にしてるけど、秀吉だけはしてないよっていうあれなんで。
うん。
秀吉というか、ビートたけし以外は。
でも、それだったら、シャレ神戸の杯を飲まされたっていうエピソードを入れとくべきじゃないかなと思うんですけど。 明智光秀の。
はいはいはいはいはい。なかった。
なかったっすね。
まあ、そこら辺は、ビートたけし的にはどうでもいいんじゃねえのかな。
うん。まあ、ビートたけし的には、秀吉、メインは秀吉っていう感じでしたよね。
と、おっさんずラボ、戦国ずラボ。
いや、おっさんずラボはどっから出てきちゃったんですかね、これ。
わかんない。おっさんずラボでも見て面白いなって思っちゃったんじゃないかな。
ああ。新しいと思っちゃった。
やすけのシーンを描き入れたかっただけなの。
キャストに女性が一人もいないんで、
柴田理恵さん。
メインキャストに。
柴田理恵さんいるじゃないですか。
柴田理恵さんにメインキャストじゃない。
出てる出てる。
ほんまや。
こだわるやん。
しかもさっき話題に出たし。
やはりな、とか言って簡単に殺されちゃうじゃん。
あっさりと。
ああ、柴田理恵さん、松って名前だったんですね。
あ、ちゃんと名前、しかも松って名前
だった。松かい。いや年家は
嫌な名前ですね。国で立ち位置で待つわ。はい。まあ、そんな感じですね。
そんな感じです。
評価が非常に難しい映画。
難しいですね。はい、
まあ、僕と留吉さんはちょっと、こんな評価ですっていう感じだと思いますけどね。
はい、まあ、ちょっとそんな留吉さんにはね、ちょっとまあ、お口直しのじゃ本能寺ということで、レジェンド・オブ・バタフライでも見てください。首の手さ。
ダクや。
レジェンド・オブ・バタフライと比べちゃうとね、首の方がいいんですよ。申し訳ないが。多分、僕のね、評価基準が、多分、レジェンド・オブ・バタフライと首のどっちかっていう話なんで。
ちょうど、バタフライだった
タイミングも問題なんですけどね。
僕と友吉さんは見るのがきついっていう。
きつ
その時点で評価に値しないってなっちゃう。
一回一日置いたよ、一時間で。
頑張った
んですよ。おー、サズラはいい。おー、いい。
まあ、ということでね、首はここら辺にしときましょうかね。
はい。
続きまして、鬼太郎誕生ゲゲゲの謎でございますけれども。こちらは東映アニメーションのアニメーション映画ですね。水木しげる生誕100周年記念作品で、PG12 指定なんですね、これね。
うんうん。
なるほど、なるほど。こっちの方は、まあ、ゲゲゲの鬼太郎つったら、テレビアニメシリーズで言うと、僕と留吉さんが、ギリギリ3期終わり？
シーズン3ぐらいですね。
僕もギリギリですね、それは。
よし、世代的にはギリなんですけどね。
88年に終わっちゃいますからね。
あと、筋肉マンと東映漫画祭り一緒にやってたぐらいの頃。
そうだね。
シャイダー、筋肉マン、ゲゲゲの鬼太郎みたいな。
どういう3人なんです
か。あと、そこにあられちゃんあるかないかっていう。
いや、でも俺、子供の時の、親が撮ってくれたビデオたち、ビデオのところに、夢子ちゃんが出てきてたんで。
ああ。
うん。あれ3期ですよね、夢子ちゃんの。
3期ですね。
そうですね。
あ、若干見たことがある。
うん。4期が始まるのがもう8年後、96年ですからね。
ね、俺、小学生だったからな、4期の時。
いや、見てなかったんですよね。
ああ、そうですか。
ある意味ね、まあ、ぶっちゃけこれ自分の番組で話した内容なんであれなんですけど、
うん、
今までまともにゲゲゲの鬼太郎を見てなかった、
うん。
今回がある意味初めてみたいなレベル。
あ、割とシーズン3の頃はいろいろちょっと時間はずれるけど、悪魔くんもあったし、水木しげるの作品がたくさんあったんだよね、うん、映像化時、
うん。
あとおもちゃもたくさんあったしね、ゲゲゲの鬼太郎系の、
ええ。
ゲームもファミコンとかあったしさ。
ああ、そうでしたね。うん、
アクションに、うん、RPG にいろいろ出てましたから、ゲゲゲの鬼太郎。
ああ、確かに。
じゃあ、そんなアニメ鬼太郎が、まあ、うん、現状6期、第6期までね、終わっていて、うん、で、この6期のシリーズの世界観をベースにしたのが、ゲゲゲの謎っていう感じですよね。
うん。うん、まあ、猫娘を見ると何期かわかるってラインですからね。
そうですね。
うん。猫姉さんですけどね、この時は。
かっこいいんだよな。
ね。美人でしたね。
そう。
まさかの戦闘要員ですよ。
さあ、こちらのゲゲゲの謎を採点の方行きましょうかね。ニナッチのゲゲゲの謎得点の方は、俺が山崎隆が嫌いな理由がここに詰まってる点でした。はい。さあ、ともきさんの点数は何点ですか？
はーい。80点でございます。
ほーい。さあ、続いて、 バドラジさんの点数は何点ですか？
まあ、自分の番組で取り扱ったっていうことで、冊子はあれですか、95点です。
はい。さあ、最後にアスラルさんの得点は何点ですか？
やっぱり俺の中のかっこいいっていうのは関俊彦の声なんだよな。90点です。
はい。まあ、と、高得点ですね、これね。
で、結局、ニナチさんは点数は？
まあ、僕は、そうだな。95点ぐらいですかね。
そんな高いの？
嫌ってる理由とか言ってなかった？
ちょっと待って。
なんで俺こ、一番高評価だったはずなのに、なんか一番点数低い方になってんの？
僕は、
本当ですよ。
山崎隆が嫌いな理由は、これを見ればわかるだろうっていう話じゃね。
わかんないよ。
わかんないよ。
伝わってないんだよ。
山崎隆と繋がってないもんだって。
そうなんです。そもそもこの映画山崎隆関係ねえやろ。
関わってた？なんか雨降ってた？雨降られたってさ、みたいな。
いや、それは別にいいじゃないか、楽しいじゃないですか。
僕はね、山崎隆監督作品をずっと見てきて思ってんのは、
はい、
あの人昔は良かったとかさ、なんかのためにみたいな、そういうものを少しこう、見かして映して、ごまかすような映し方をする人が、なんだよね。だから僕はそういうところはすっごい嫌いなのよ。
それは作家性だからさ、
うん。まあ作家性だから別にいいんだけど。
それとこのゲナゾ関係あらへんじゃないですか。それを教えてくださいよ、じゃあ。
うん、これ、水木イズムなんだけどさ。
ああ
水木イズムってやっぱり、
いらっしゃる。
その何かのためにとか、お国のためにとかさ、企業のためにみたいなものを、クソくらいみたいな話とかさ、昔は良かった良かった言うけれど、今と変わらねえだろっていうところを、語ってるのが水木イズムだと俺は思ってんだよね。
お
ううん、だからそういうところの水木イズムを組んで、この作品ってすごく丁寧に作ってると俺は思って見てるんだよね。
確かに。
で、最初の記者のシーンもそうだけど、なんかこう、必要以上に、すごいあの女の子がタバコ吸ってるところにギョギョギョギョやってたじゃない。これ、そんなにギョギョギョギョやらなくてもいいけど、いや、昔はそんなだったぜっていうところをすごくこう嫌悪的に映してるというかね。
うん。
うん、で、まあ、あそこの女の子の人形が後に繋がってきたりはするんだけどさ。うん、まあ、気づかなければ気づかないところではあるんだけど。だから、すごくこう人間の醜悪性というか、人間の加害性みたいなものをすごくこう丁寧に映しているっていうところが、僕はこれ、この映画が高得点になったところだし、やっぱり、そういうところを、なんかごまかして、なんか美化して映す、あの人の作品は俺は嫌いなんだなっていうところが、やっぱりね、思い出しちゃったね、なんかね。
一ミリも関係なかったな。
マジで関係ないです。
もう、皆さんの中の対比としてってことなんですね。
まあこれ、ゲナゾの時とタイミング被ってんのがマイナスワンなんだよね、実は。
ああ、そうです、うんうん。そうです。確かにそう。それは。
だからこそ、僕は、ここ、どうしてゲナゾを見に行かなかったんだ、俺は。っていうふうに思っちゃったね。
そういうこと僕は映画館で見ましたからね、ゲナゾ。
僕も、ええ。
しかもあれですよ、僕はあれですよ、ゲナゾ見る前に時間あったから、歌詞本番の、墓場鬼太郎の一巻だけを読みました。
あ、素晴らしいですね。
これね、なかなかこれが一番いい楽しみ方やなと思
って
、
うんうんう
ん、読んで、あ、面白いな。
俺は墓場鬼太郎につながったなと思ったんですよ。
うん。僕もつながってるなと思う。ちょっと若干、まあ、演出は違うけど、基本的には一緒やなっていう。
うん。うん、謎のセリフとして、水木さん、あなたにしか頼れないんですっていう意味なセリフが漫画版でもあるんですけど、なんでっていうところがあったんですけど、これ見ると、あ、だからねって。
謎ですよ、謎が解けた。
謎が解けたみたいなのがあって、すごいスッキリしたんですよね、俺。
うん。まあ、なんていうの、最後の展開が一番こう、綺麗ですよね。
俺、これ、めちゃめちゃ美しい、なんだろう、こんなに美しい愛の話を見たことがないと思いますもん。
なあ、
うん。で、すごくこう、終始人間の醜悪性みたいなものが続いていく物語なんだけど、この物語の作り手たちはどっかでやっぱり人間のその善性みたいなものを信じたいっていうところをすごく丁寧に入れてるなっ っていうところが、うん、よりいいかな、よりいいものになったなっていうふうには思うんだよね。最後のこの山田記者の言葉とかもそうだけど、うん、俺はそういうところの、それでも人間の前世を信じるから鬼太郎は人間を助けてくれるんだよっていう風なところにも繋がってくれるのかなみたいな感じはしますけどね。まあ、ロッキーのアニメも犬山愛菜ちゃんとかね、人間の前世をなんか象徴するようなキャラクターがいたりとかね、しますんでね。だからそういうところがすごく、醜悪な物語の中に一つ、なんか綺麗なものがあるっていう感じがね、すごくいい気がする。
やっぱり俺もな、この、そういう人間の主役性との対比として、このゲゲロウのスタンスですよね。あの、本当にお化けが学校も試験もないよ。あの、人間たちは勝手にやってくれ。俺は好きにやるから、みたいなね。
うん。
態度でずっといるっていうのが、もうその対比になってて。
うん。
水木がどんどんとそのゲゲロウに寄っていくことによって物語が起き始めるっていうのが、すごい見てて、あの、なんだろう、わかりやすかったですね。
うん。
気持ちの移り行きっていうのも見えてきましたし、これはめちゃめちゃうまいなと思いました。
この短い展開のやりとりの中でちゃんとこのゲゲロウと水木のこのバディ感みたいなものをなんとかこううまく作ろうとしてるっていうのがね、非常に、
うんうん、
戦場帰りのね、兵隊上がりの兵隊帰りのこうくたびれた男っていうのはやっぱいいですよね。
うん。
いや、やっぱかっこよさがありますよね。
かっこいいですよね。
あの当時のあの戦後ならでは、まあそうか。前やったかも、戦後ならではの。
そうですね。
そう
ちょっと
待って、今思えば、今思えばそうか。そうか、マイナスワンのあの、神木隆之介、そうですね、神木君もそうか。戦場帰りの男でしたね、そういう。
いや、そう。
あ、ここで伝わってきた。そうか。
しかも、周りみんな死んでる中、一人生き残るみたいな。
本当ですよ。宮地さん、そういうことだったんですね。
あ、そういうことさん、宮地さん。しまい、ごめんなさい。本当に、わかんねえとか言って申し訳ない。本当に申し訳ない。
そういうことか、そういうことだったん
ですね。対比だ。あ、確かに。
本当だ。でも、
そういうとこぞ、山崎っていうこと、そういうことっすね。
なるほど。戦後を描いたっていう二つの作品を見た上でそういうこと、うん、そういうことですね。ああ、なるほど。
神木隆之介がその加害性的なままでヒーローになっちゃったマイナスワンと、うん、水木はその加害性にあんたつまんねえなっつってこうバーってやる、唾を吐き捨てる感じがね、僕はどっちかというとこっちの方がいいかなとは思
うん
です
け
ど
ね。
うん
うん
うん。
あ、
そっか、うん。水木がいいやつすぎる。
水木いいやつすぎんだよね。
そうです。本当にいい
よ。そうなんですよ。最初はなんかすれた感じで描いてるくせに、
うん、
もうどんどんなんか人間性が出てくるにつれて、なんてすごいやつなんだってなってきますからね。
さよさんとのやりとりもね、
うんうん、
すごい優しいんですよね、水木って。
そう。
だって、来て、あの、鬼太郎の母を探すところで、何にも考えず飛び込むじゃんか。血吐いて倒れるまでやるじゃんか。そうそうそう、かっこええ
な。ボロボロになってまでやる。
普通にいいやつじゃんっていう。
いや、そう
そう。
本当にすごいいい男です、ね。
人間として妖怪にあんなに、あの、寄り添っていった人間っていないじゃないかと思って。めちゃめちゃかっこよくずりますよね。
そうね。最初はさ、さよさんもさ、なんかこう、田舎娘のなんか弱いことだよみたいな風に思、なんか言ってたけどさ、っていう話で。まあ、最後の最後でさ、もうなんか、あんな姿を見せられちゃったらね、みたいな。俺のせいだな、みたいな感じに思っちゃったりもするんでしょうけど。
うんうん。
それはそうとして、あんなクソな村もなかなかないですけど、
ね。いやー、八つ墓村みたいな、こう、ニュアンスを感じましたよね。
いやー、横溝静止だな。
水木作品にはようある、ようある。
そうなんだよね。
悪魔くんでもようある、ようある。
そう。いや、妖怪より怖いやん、この人らって。
そう。
まあ、ある意味それを描いてるのは、まあ確かに、ね、だろうっていう感じだったかなとは思いました、
ね。そうだね。まあ、ロッキーも独特な、こう、陰気さみたいなものありましたけどね。いやー、龍ヶ家、本当に、
やばい、
本当に胸くそ悪い一族だったなっていう。
思った以上に悪い場所やんってな。
うん、あの、女の子も被害者になっちゃってね。うわー、みたいな。
やれやれって感じだったけど、やってる時は。
あの、フェイトシリーズの桜を思い出しました。
そうですね。
そうなんだよね。
そうですね、
うん。最後、ルートの救いがあるかないかみたいな感じですよね。
まあ、桜にはね、シロウがいるから、 そう、シロがいるからなんです
よ。そうなんだよね。
あのやばいシロがいるから、あいつほんまやばい男なんで。
人じゃないもんね。
人じゃないよ、ね、
ロボ人間のふりしたロボット
なんで。人のふりしてるからね。
最終的になったけどさ、っていう。
そう。で、新エンドな。
新エンド、ひどい。悲しいな。
悲しいな。
そうなんですよね。あの村にシロがいたら救われたんでしょうか、ね。
多分全滅してんな。
難しいな。
アップエンド何回踏まなきゃいけないんだって感じです。
そうだね。
タイガー道場行かなあかん、ね。
まずシロが何回死んでるかってところがあるし。
そうですね。
そうですね。体操着着た小学生みたいなのが押すって言って。
やっちゃえ。バサカって言われます。
そしたら時貞が一番胸くそ悪い男だったっていう。
そうですね。いや、ラスボスはこれしかいねえなと思って見てたんですけど、いや、本当にいい悪役でしたね。
さすが白鳥哲さんだったっすよね。
いや、本当ですね。そりゃ、彼女寝取られたことのある人間とは違いますわ、やっぱり。
フリーダム
悲しいな。
セリフなかった気がするけど、フリーダム。
なんなら、取引、社長の人なんか、まだ、あの中ではマシな人間だった。
人間でしたよね。そうそうそう。なんか、いい意味でも悪い意味でも。
なんか、ある意味、一番、あの中では、あの一族の中では一番まともないい人やった。
そうなんですよね。
まあ、あの人は、あの一族の人じゃないですか。婿養子か、
うん。あ、そうですね。
そうなんですよね。
お母さんがやばかった、なんだろう、奥さんがやばかったですもんね。
うん、やばかった。
いや、そしてこのサイドさんの演技も良かったんですけど、お前か種崎と思いましたもんね。もう本当に、もう2023年はこの声優さんがずっとなんか俺の見るアニメに引きずっと出てたんで。
なるほどね。
また君かって。
ちなみに、私が80点で一番低かった理由でございますけど、うん、
はい。はい、
期待しすぎちゃった。
ああ。
やたらと評判でさ、グロイダのさ、バッドエンダーだの言ってるからさ、そっち方面期待したら、特にグロコもだし、すんげえハッピーエンドだし、ちょっと違うなっていう。もうちょっと惨殺されるグロいシーンとかあると嬉しかったなーっていう。
ひどい目に遭った。嬉しいっていうのはちょっと語弊があるかもしれない。
もっとひどい目に遭いたかったってこと。
そう。もうちょっとしっかりバッドエンドするかな。なんかやたらとね、グロいだのさ、バッドエンドの中になんかバディモノの友情を見えるとか、そういう評判がたくさんあったからさ。
そうね。
ああ、これは気持ちいいぐらいのバッドエンドでさ、なんかぐちょげろで PG12 を超えるぐらいのやばいやつと思ってたら、特にそうでもない。胸骨に食われるシーンがもっとえげつないのかなと思ったけど、特にそうでもない。
厳しく言えばね、やっぱりこう、ゲゲゲの鬼太郎の範囲内の、その天井付近みたいな感じではあるんだよね。ぶっちゃけて。で、なんか国内アニメの史上最高峰作品みたいな感じでもないんだよね。
まあ、悪口言ってるわけじゃないけど、そのギリギリの鬼太郎の延長線上でしかなかったよねっていう。
そうね。
なんかすごい超えてるかと言われたら別にそうでもないけど、でも面白かった。しっかり面白かった。でも、期待しすぎちゃった。
カットが丁寧だったりとか、最初、水木が村に入ってきた中で、なんかこうね、うん、このカメラワークがわざとらしくこう、よそ者が来た感をすごくこう映してるんだけど、そういうこう、丁寧さはあったけど、ね、なんかこう、そこを期待しているわけじゃないっていうところの人にとってはものすごくこう、んーってなっちゃうところはすごく多いと思うんですよね。アクションシーンもそこまで多いわけじゃないからね。
でもアクションシーンは良かったよね。ゲゲロウのね、すげえアクションシーンはすげえ良かったと思うし。うん、はいはいはい、
もう、無期の幽霊族ですからね。前世紀の幽霊族、鬼太郎がどんだけ強いかって話ですよね。
そうなんですよね。
毛を飛ばす代わりに毛を長くしてぐるぐるするのも良かったし。
うん、うん、うん。いやー、てかもう、霊毛ちゃんちゃんこの、もうシーンはもう、うわーって、もう、心に刺す、熱ですよね。刺さるもんありましたよね、あれ。
来る、いや、来たーって感じでしたからね。やっぱりちゃんちゃんこだーっていう。
そう。それは来てる。ちゃんちゃんこの由来がまさかっ ていう。
そう。ね。すごい綺麗だったっすね。
こんなに大事なものだったんだなっていう。
希望でしかなかったんだな。
うん。あそこ、しましましまになった瞬間に、わあ、ここでしましまになるんだって思った。
むしろあのね、リモコンゲタの方が最初から普通にあったからねっていう。
そう、
ね。あれ何だったんだろうっていう。
まあ、あそこのギギロウの戦闘シーンなんかはあれですよね。ワンピースとかで有名な方ですよね。
へえ。
そう、大田昭彦さん一人でほぼ書いてるっていう話ですよ。
へえ、
うん。やっぱりこれはエンディングですか？
うんうん。
エンディング、やっぱりこの、鬼太郎のアニメっつったらこう、1期、2期とか4期とか、あと BGM で5期、6期も作ってますけど、カランコロンの歌が流れるっていうね。
うん。
あのメロディーに流してこう、で、最後の、墓場鬼太郎の、あの、歌詞本番みたいな絵柄を、テイストを取り込んで、やってるエンディングってすごくこう、なんかね、しんみり来るっていうね。
うん。ここ繋がっていくのねっていう。
そうですね。
あそこで最後にタイトルインするってね。あ、ここで鬼太郎誕生っていうところね。
ああ、そうです。
いやー、あれはでも、サブタイトル隠してたら本当にこれ名作になったなと思いましたよ、俺。これなんか水木しげる生誕何周、なん、あの、100周年、100年記念作品ですみたいな感じで、別のタイトルで出してて、内容これで最後にゲゲゲの謎って出てたら、鬼太郎誕生って出てたら俺もう、はぁってなったかもしれないですけど、さすがにそうするとお客さん入んないんで。
そうですね。まあ、結構映画館は混んでましたけどね。うん、まあ女性ファンも中心にですけれど、うん、結構大人気になっちゃいましたね、
うん。確かに女性ファンのファンハートは本当多かったよね、一時期。
多かったっすね。
うん、いや、だってかっこいいもの、ゲゲロウと水木。
そうなんですよ。
あの、アニメ6期の鬼太郎の若い頃の、鬼太郎のお父さんの声は、ね、あの、まさこさんだったんで。
うん、
いや、でも、まあ、あれは、もっと若い頃だったっていう話だったらまだ。幽霊族全盛期の頃の鬼太郎が出てきた、あの、なんだろうな、お父さんの声は水、あの、野沢雅子で。で、やっぱり晩年は声低くなって関俊彦って言ったらもう、
そうね。
もうなんですけど。
まあ、ロッキーの声は、まあ、サイヤ人だからね。
デイビッドなんだ。
デイビッド
なんだ。
めちゃあの話、めちゃめちゃかっこよかったですからね。うん、あの、息子を思うただ一人の父親さって出てきて、指でポーで引っ張って倒していくっていう、うん、めちゃめちゃいい話だったんですよ。
これね、鬼太郎誕生の入場者特典のビジュアルカードかな、はいはい、ポストカードかな、うん、これがね、また、この、後日的なこの絵柄のテイストで、すごくこう、ふわ、ぐっとぐるってなるね。これは人気出ますよねって感じです。女性のファンから殺到しますよこれは。
でも何気なんだろうな、北尾のお母さんの姿がなんか 猫姉さんにすげえ被ってて、
そうですね、
寄せる必要はないだろうと思ったけど、
なんかこう僕らの知ってるショートカットの猫娘みたいなの感じです
ね。あ、そうそうそうそうです、うん、そう。いやーでも、いやでもやっぱりこのポストカードはいいですよね。
ああ、いいっすよね。
俺は泣けちまいますよ、これ。どの絵を見ても。
これね、あの、現在進行形ダイレクトに一番響きやすいのが、アスラルソンだからね。
そう。
そうね。
ダイレクトがうまくいってますな、これはな。てか、もうこの絵が、まあ、褒めすぎというのもあるかもしれないですけど、もうこの、ゲゲロウ、もう、鬼太郎の、目玉の親父、にまでなって、息子を守ってるっていうのがまた泣けるじゃないですか。
そうね。
この映画見ると。
確かに。
どこまで家族愛が深いんだよっていう。それ含めてこんなに、あの、愛を描いた作品ってないんだなと思いましたもん、俺。
一方、あの、村の人たちとかね、あっちのお家の人たちは愛ないっすから、
ね、うん、そう。そう。はい。いや、痛いですよね。
すごいっすよ。
本当にない。
そりゃ、あの、当主もごま団子のまま、ずっとこれ、あれ、あそこにいるわって話でね。あ、ごま団子になった瞬間、ああって、一番最初に落ちてったやつだっていうのやって。
うん、戦後の、二つの戦後の話を、同時に見たような、まあね、
うん、
両方行きましたもん。うん、
同時に見たら僕ももうちょっとなんかうるさくしてるかもしれないですね。
ご自 ラの方にうるさかったんでしょ、それ。
いや、でも、ね、最初の山崎隆っていうのが全然響かなかったけど、今は響いてますから。
そういうことですね。
今は響いている。
そか。俺多分ゴジラマイナスワンの時に見なくて逆に良かったかもしれない。なんかすげえうるさかったかもしれない。逆にあの、うん、俺は平成ゴジラが好きだって言ってるあのレビューがまだまともかもしれない。結構です。あの人がどういう作品作ろうが、それはそのあの人の勝手なんてね。
この割にはな。
まあね、オールウェイズとかね、ドラ泣きとかね、散々やられてきたからな。
ヤマト見ましょうよ。ほら、またレジェンド出てきました。
ほら、またレジェンド出てきたよ。
ギター並みとこ。
リターナー俺好きな作品なんですけどね。ぶっちゃけね。
じゃあ、ジブナイル見とこ、ジブナイル。そう、
ジブナイルも別に。僕はね、ジブナイル
持ってきます。
そこまで。
両方とも映画館ですよ。
両方とも映画館行ってっからな。
僕もジブナイル映画館見ましたよ。
ジブナイルはね、藤子不二雄に捧ぐって時点で俺はもういいかな、この映画。許したと思っちゃったからさ。
あ、まあ、ギリギリの謎、いい作品でしたっていうことですね。
うん。首との熱量の作用。
ですね。そうですよ。首、見る順番間違えた人もいるしさ。
仕事終わってから見る映画じゃなかったな。
パワーいりますから、このさ、首を見るには。
元気いりますよ。うん、
そうなんだよね。
あ、しんどって。
そう。あとは横目で見るかの作品ですよね。
横目で見ると、グロい音声が多いんで。
そうなんだよね。
ぶっしゃぶっしゃ言ってるからさ。
途中までなんかね、一族首切ってるシーンまでは別に僕も普通に見てましたけど、途中から、あ、きついなーっつってこうなんかスマホいじりながらこう横目で見てましたからね。こうしないときついわって思いながら見てましたね。いやー、だからね、北野武監督は難しいんだよ。見に行くべきじゃないなって僕は自分で思ってます。うん。こうなることがあったりするから。好きな人はね、好きに見に行けばいいんだ。あの北野監督ファンはね、見に行けばいい。って感じです。はい。というわけで、今回のレビューは以上です。
はーい。
さあ、夏休み企画がまだ控えてるぜ。
まだやるんか。
何見るんですか。
ビビりましたよ、その企画があるってことを知ったときに。
いや。次回は、バブル同時視聴です。
マジで。きついよ。あ、でもまだ同時視聴だから、まだ。
僕、うろぶちげんだから、叩きたくないから見てないのに。叩きたくないがために見てないのに。うろぶちげん濃度は高めといた方がいいのか、良くないのか、どうすればいいですか、ね、
いや、結構、ね、うろぶちげんも方向性がありますからね。
うん、
いや、まあ、まず帰国外読んで、小説守ってるか読んで、
うん、うん、うん。
歌読んで。
あと、さやの歌読んで。
さやの歌をの漫画版、小説版ありますからね、読んで。
ああ、マジですか。
結構いっぱいあるんで、なんか、うろぶち幻濃度は高くしていきます。マドカマギカは見直しません。はい。
じゃあ、ちょっと
俺。マドカは見直しちゃダメだな。
じゃあ、20年ぐらい前の PC ちょっと再起動させて、中のデータを。
そうですね、ファントム、ベドゴニア、サヤの歌と、
ね。いや、よく面白かったんだよ。面白かったんですよ。両方。
面白いですよ。何言って
んすか。面白いですよ。めちゃめちゃ面白いですよ。何言ってんすか。
ベドゴニア。
何が普通ですか。何言ってんすか。
ベドゴニア僕、エイリンになる前版なんて。戦闘がクソたるいんですよ。クソむずいんですよ、戦闘が。
ベドゴニアで言うと、あの、ショーが変わると、毎回かかるオープニング。
オープニング熱いじゃないですか。
熱いですけど、あの、カラオケで歌えないオープニングが流れてきても困っちゃう。
いや、僕、普通にカラオケであの曲は歌いますよ。
そうですか。そうなんですね。
歌いますよ。好きですよ。小野さんのやつ。
いやー。
やっぱちょっと、あの、レモンウェインよりも、前か後かでだいぶね、うろぶちぎんの。印象変わりますから。
でも、メイン、ウロブチさん違いますしね。
あ、違いましたね。あ、違う。ニトロプラスだから、間違え
た。あ、違う。ジンさんですよ。何言ってるんですか。
すいません、すいません。ニトロプラスだから、
間違えた。でも、デモンベイン前後で、ニトロプラスの作風は変わるんで、具体的に言うと、あの、T 天使の二丁拳銃ってあれ、うろぶしさんでしたっけ、あれそうだったかな、なんか、はい、ニトロプラス買いに行きたいということで、ね、
そう
です、はい、バブルは苦
しい。ああ、そう、ニトロプラス買いに行くかもしれませんね。
いや、こんな組み合わせ、神作品ができるに違いない。ね。
神作品だったら2作目も作られてるの。
いやーね、ネットフリックスにね、君はカナダがないからね、こっちにする
んだ。本当に見てないんで、うん、どんなんか僕も怖いです。
はい、
あうん。あえて見なかったん
で。ということで、次回は同時視聴ということで、まだ夏休み終わるまで、その企画やるからね。気をつけろ。いくつも弾入ってるぞ。ということで、本日は閉店ガラガラでございます。
はい、閉店ガラガラ、次回もよろしく。
エムズバーでは、皆様からのファンレターをお待ちしております。宛先はツイッターハッシュタグの場合 N バひらがな3文字で N バまで、また G メールの場合 N ズバ @gmail.com E N U Z U B A までお送りください。皆様からのファンレターを心よりお待ちしております。